こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大地の再生実践、マニュアル空気と水の浸透循環を回復するは、造園技師の矢野トットクとイラストレーターの大内正信が、大地の再生技術研究所の編集協力のもとにまとめた環境再生の技術書である、農山漁村文化協会から2023年に刊行され、庭農地里山沢崩壊斜面などを対象に、土中と地表の空気と水の流れをどう読み、どう回復させるかを扱う。中心にあるのは、空気が動かなければ水も動かないという観察に基づく考え方で、従来の造園や土木の手順を単に紹介する本ではない。草刈り、剪定、水切り、点穴、水脈工、抵抗策、グランドカバーといった具体的な施工を自然観察と結びつけて説明する実践的なマニュアルである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、空気と水の浸透循環を土地診断の中心に置く発想。本書の最も特徴的な点は、土地の荒廃を土壌成分や排水量だけでなく、空気と水の浸透循環の滞りとして捉えるところにある。矢野智徳が提唱する大地の再生では、地表に水が溜まる、植物が弱る、斜面が崩れやすくなる、土が硬くなるといった現象を、個別の不具合ではなく、地上と地下を貫く流れの阻害として読む。ここでいう空気は単なる風通しではなく、土中の隙間、根の周辺、落葉や有機物の層、水脈の周囲を通る循環の要素である。したがって対策も、表面を整えるだけでは不十分になる。水を早く排出するだけの排水設計ではなく、水が浸透し、空気が入り、植物の根が働ける状態を作ることが重視される。この視点は、庭先のぬかるみから里山の荒れ、農道の痛みまでを同じ観察軸で結びつけるため、読者に土地を見る尺度そのものを変えさせる技術書でありながら、まず認識の転換を求める構成になっている。次に、雨と風を観察して滞りを見立てる現場読解。本書は施工の前段階として見立てを重視する。見立てとは、現場を歩き、雨の流れ、風の抜け方、植物の姿、地形と人工物の関係を読み取る作業である。特に雨天時の観察は重要で、水がどこを伝い、どこで止まり、どこから濁りやえぐれが生じるかを見ることで、地上と地下の滞りを推測できる。これは図面上の勾配や排水計画だけではつかみにくい情報である。さらに本書は、ミクロの脈とマクロの流域を同時に見ることを促す。小さな水切りの位置や転圧の深さだけに注目すると局所処置に終わる。一方で、谷、尾根、道、建物、樹木群の配置まで見れば、局所の不調が広い流れのどこに属するかがわかる。読者に求められるのは、すぐに掘る、切る、排水するという反応ではなく、現場が示すサインを複数の尺度で確認する態度である。この点で本書は、作業手順書であると同時に、自然地形と人工環境を読み解く訓練書でもある。さらに、風の草刈りと風の剪定による地上部からの再生、大地の再生の手法は、土を掘る作業だけではなく、草や樹木の扱いから始まる。本書で示される風の草刈りは、地際で一律に刈り払う管理ではなく、基本を高刈りとし、必要な部分だけを低く切る考え方である。草をすべて排除するのではなく、地表を守り、根の働きと有機物の循環を保ちながら、風と水の通り道を作る。これは景観を均一に整える草刈りとは目的が異なる。風の剪定も同様に、樹木を人間に都合よく小さくする作業ではなく、自然樹形に近づけ、枝葉の込みすぎによる空気の停滞を解く作業として説明される。草や枝は見た目の問題だけでなく、湿気、光、風、土壌生物の活動に関わるため、切り方は地下の状態にも影響する。こうした地上部の管理は、専門的な重機や大規模工事を必要としない一方、観察を書くと逆効果になりやすい。本書の価値は、日常的な草刈りや剪定を土地全体の循環回復に接続している点にある。そして、水切り、転圧、水脈工で地中の通気浸透を促す施工。本書の技術各論で中核をなすのが、地面と地中に働きかける施工である。小さな水切りは、表層の水をただ逃がす溝ではなく、地表近くの水脈と空気の流れを整える入り口として扱われる。さらに、水脈水や転圧は、固く締まった地面や水が停滞する場所に通気と浸透のきっかけを作る技術である。転圧は穴を掘るだけの単純作業に見えるが、位置、深さ、周囲の植生、地形との関係を誤ると期待した循環にはつながりにくい。抵抗策や植栽土木も、水の勢いを単に止めるのではなく、有機物や土砂が落ち着き、植物が根付き、緩やかに浸透する条件を作るために用いられる。ここで重要なのは、排水と保水を対立させない発想である。水を溜めすぎれば滞り、流しすぎれば乾燥や浸食を招く。空気が入り、水がゆっくり動き、根や微生物が働ける構造を作ることが、本書の施工論の要点である。最後に、庭先から里山まで応用する一方で、現場経験を要する実践性。本書は、小さな庭先、農地、農道、沢、 水路、ため池、崩壊斜面など幅広い場所への応用を想定している。これは大地の再生が特定の施設管理や園芸技術に限定されず、土地の循環を回復する共通原理として提示されているためである。例えば庭ではぬかるみや樹木の弱り、農地では排水不良や土の効果、里山では道や斜面の崩れが問題になるが、本書はそれらを空気と水の滞りとして比較できる枠組みを与える。一方で実践には注意も必要である。イラストや写真が多く、作業の全体像は理解しやすいが、現場の地質、勾配、植生、雨量、既存構造物の影響を読み違えると同じ手法でも結果は変わる。したがって本書は、読めば即座に万能の施工ができる本というより、講座や経験と組み合わせて使う現場の基礎資料と見るのが現実的である。その慎重さを含めて、読者を受け身の知識習得ではなく、観察し試し検証する実践へ導く本である。結論として本書は造園農業、里山保全、環境修復、地域の水管理に関わる人に特に適している。庭の水分けや樹木の衰弱、価値の荒れに悩む一般読者にとっても、土地を部分的なトラブルではなく、循環の問題として見る手がかりになる。実用面では草刈りや剪定の仕方、水切りや転圧の考え方、沢や水路の再生の見方など、日常管理から現場施工までをつなげて学べる。知的な利点は、現代の土木や園芸で見落とされがちな土中の空気、地表の有機物、植物の根、雨風の流れを一体として考える視点を得られることにある。類書には自然農パーマカルチャー、造園施工、葉山治水の本があるが、本書はそれらのどれか一つに収まらない。大規模な工学的解決よりも、観察に基づく小さな介入を積み重ね、空気と水の浸透循環を回復する点に独自性がある。豊富な図解を備えながら、単なる手順集ではなく、土地の読み方そのものを提示する実践マニュアルとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、矢野友知徳、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。